今週は黙示録の16章1節から最後までご一緒に御言葉を学んでまいります。ヨハネは7人の御使いに行って、神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけようという裁きを命じる聖女からの大きな声を聞きます。大きな声と、黙示録の中には80回ぐらいこの表現が出てくるわけですが、この裁きの大きさ、またその裁きの重さが強調されているわけです。この声を発せられたのは間違いなく神ご自身です。ついに神からの裁きの命令が下るわけです。そして御使いたちが神の裁きで、神の御怒りでいっぱいになった鉢をこの地に向けてぶちまけていく、最後の最後の裁きの様子です。今日私たちはこの16章に記されているこの最後の裁き、7つの鉢の裁きについてご一緒に御言葉を学んでまいります。早速まず1節から見てください。また私は大きな声が聖女から出て7人の御使いに言うのを聞いた。言って、神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよ。そこで第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができたと。第一の災いは悪性の腫れ物です。悪性の腫れ物、この2節のところにそのことが記されています。誰がこの悪性の腫れ物を受けるのか、書かれてあるように獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々と限定されています。そうでない者たちはこの災いを受けないわけです。この人々は神の救いを受け入れるのを拒み続けてきた者たちです。しかもこの人々が観難時代のまさに最後の最後に生きている未信者であるということが分かります。なぜかというと、この獣の像を拝むというのは獣の像が作られた後の話です。観難時代の初めにはこの獣の像は存在していません。後半になってその像が建てられていく様子、それを我々もすでに見てきました。ですからもう本当にまさに終わりに住んでいるこのキリストの救いを拒み続けている者たちが最初にこのような悪性の腫れ物の災いを被るんだということです。でこのひどい悪性の腫れ物がというふうに記してありますが、これは腫れ物についての説明です。ひどいという言葉と悪性というこの2つの言葉でこの腫れ物の説明がなされています。どちらも形容詞です。そしてどちらの言葉にも悪というそういう意味が含まれています。じゃあなぜこのような言葉が2つ並んで添えられているのかと、揃って使われているその理由ですけれども、それは苦しみとか痛み、そしてこの腫れ物が不治のものであるということ、治ることのないものであるということを強調するわけです。苦しみや痛みや、そして不治のものであるということ、それを強調すると。実はこの腫れ物に関しては旧約聖書の中で何度も出てきています。バークレーはそれについて次のような説明をしています。ここで使われているこの言葉はエジプトを襲った海の出る腫れ物、覚えていらっしゃいます？かまどのすすをこう撒き散らすときに、それが埃となって人につくと、それは海の出る腫れ物となったというのが出エジプト記の9章の中に出てきます。また申命記の中にも神に従わない者の足の裏から頭の頂きまでできた悪性の淵の始末と、悪性の淵の始末というのが申命記の28章の35のところにも出てきます。そしてヨブを苦しめた悪性の始末、ヨブ記の2章の7節のところですけれども、そこも同じであると。つまりこのような悪性の始末っていうのはここで初めて出てきているというよりも、もう旧約聖書の中に何度もこのように記されていると。 また新約聖書の中でも覚えてます、あのラザロと金持ちの時にこのラザロも全身おできであったと。しかしこの最後の最後になると、この主イエスキリストの救いを拒み続けた者たちに対して大変ひどい悪性の腫れ物ができると、そのことが第一の戒めとして、第一の災いとして記されています。第二の災いですけれども、3節ご覧ください。第二の御使いが鉢を海にぶちまけた、すると海は死者の血のような血になった、海の中の命のあるものは皆死んだと記されています。おそらくこれをご覧になったときに、多くの皆さんはあのモーセが銃の災いをエジプトに下したときに、あのナイルが血に変わったという、そのような神の御業を思い起こさせるかもしれません。出エジプト記の7章の中に出てくる話です。アロンの杖がそのナイル川に触れたときに、そのナイル川の水が血に変わり、ナイルの魚が死んだ様子が出エジプト記の7章の中に出てきます。水は臭くなって、エジプト人はその水を飲むことができなくなったと。確かにそういった神がなさった奇跡というものがありますけれども、この3節を見ていただくと、海がどうなったか、死者の血のような血になったと書かれています。ただ単に海が血に変わったという話ではありません。死者の血のようであると、つまりここで言っていることというのは、死者の血、血が流れたからしばらく時間が経つと血は凝固していきます、そのような状態を言っているわけです。ドクター・トーマスは海が凝固した血のように変わったと、そのためもはや海の水は液体ではなく濃縮された、また凝固したものとなったと、血が時間を置くことによって固まってしまう、そういう状態に海がなってしまうということです。ただ血に変わったというよりも、血のようにその凝固した、またこう濃縮されたものになる、ドロドロとしたものになると。確かに第二のラッパの裁きを思い出していただくと、そこでは海の3分の1の生き物が死ぬという、そのようなことが起こりました。でもここをご覧いただくと、ここでは海の中のありとあらゆる生き物が死を迎えるということが書かれています。海の中のすべての生き物が死を迎える、それがこの第二の災いの話です。全世界的に世界中の海の中の生き物が死に絶えるということです。第三の災いが4節のところから出てきます。第三の御使いが鉢を川と水の源とにぶちまけた、するとそれらは血になったとあります。世界中のあらゆる川、川と名のつくすべての川、また泉が血になったと。ということは何が起こったか、何が起こるかお分かりになりますよね。まあ、水の不足です。飲む水がなくなるという話です。ありとあらゆる川が、ありとあらゆるその泉が血に変わると。皆さんもよく覚えてらっしゃる、そう信じますけれども、7章の1節のところに、4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも風が吹きつけないようにしたという、そのことが記されてました。つまり風が自由に吹くのを抑えたわけです。ジョー・マッカー先生はこのことを受けて次のように説明を加えます。このように御使いたちが風が吹くのを一時的にやめること、止めることによって干ばつの原因になると。風が吹かなくなることで雲や気象体系のその流れがなくなってしまうと、水循環が妨げられ、そして雨が降らなくなると。風が吹くことによって雲が流れて、そして雨を降らしていくと、そういったシステムが崩壊してしまうと。 ただでさえも真水が少ないのに、この最後の裁きを経験することによってもっとこの世界中の真水が飲めなくなってしまう。でその続き見ていただきたいんですけれども、五節にまた私は水を司る御使いがとあります。不思議ですよね。こんな話あんまり聞いたこともない。ただ御使いには数々の使命が与えられていると言います。バークレーはユダヤ人は風、太陽、雨、水などすべての自然の働きにはそれを指揮する天使がいると考えていたと、そんなふうに説明しています。ですから彼らはそんなふうに思っていたということを考えることができるわけです。そこで水を司っている御使い天使がこう言ったと。常にいまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。じゃあこの天使が何を言っているか、そのメッセージっていうのは、この裁きを下される神を褒めたたえている。神はあなたは正しいことをなさっていらっしゃる。しかももう一人の御使いが同じように神を褒めたたえている様子が6節に出てきます。彼らは聖たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。それは彼らはそのようにされるにふさわしい者たちです。次7節に、また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きですと。この天使たちが言っていることは何かと、神様あなたはこの裁きによってあなたが正しいお方であるということを明らかにされた。私たちはそのことを繰り返し黙示録を通して学んできましたよね。神がどうして罪をお裁きになるか、神は正しい清い方であるから罪を容認することはできないんだと。もし神が罪を見て、そしてそれを何もされないで放っておかれるならば、神が神でなくなったということです。なぜなら神はどんな罪をも許されない、すべてにおいて完全に清い正しいお方ですから、この神がなさる裁きを見た天使たちはその神の御業を心から褒めたたえるわけです。あなたは罪を憎まれる清い正しい神だ、あなたのなしてこられたことは正しい。確かに私たちが見てきたように、これまで我々が見てきたのは神の憐れみを見てきました。罪人に対する神の憐れみを我々繰り返し見てきました。しかし同時に私たちが学んできたことは、いつまでも神が憐れみを持って罪人を待ってらっしゃるんじゃないということでした。終わりが来るんです。最後の日が来るんです。これまでという時が来るんだと、まさにその時が訪れたんです。そして神が約束されていたように、そして人々が待望していたように、神の正しい裁きが下る。それが今まさにヨハネの前で起こっているわけです。そしてその裁きを行っている神に対して天使たちがその神を称えている様子がここに記されています。あなたは正しいお方であると。第4の災いは8節と9節のも出てくるんですけども、これは太陽の温度が増すということです。8節に、第4の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい熱炎によって焼かれた。こうして太陽の温度が高くなると、外に出てビーチに行って日焼けをしましょうとか日光浴を楽しみましょうなんて人は皆無でしょう。あまりにも暑くて、そしてその熱によって多くの人が死を迎えるという話です。自らの意志で神に逆らい続けた者たち、彼らに対してこのような神様からの裁きが下ると。非常に今起こっている世の中の出来事とこうして見事を見るときに考えさせられることって、今世の中は地球が温暖化するということを盛んに語っています。確かに先日インドの方では 50度を超えるような気温を経験したと。でも北海道では雪が降ったと。サタンは何をしようとしているかって、もう皆さんお分かりでしょ。神がこの御言葉を通してなすということを神がなされていくときに、それは神の技ではないと、偶然そうなってるんだと、人々が神の方に関心を持たないようにと騙し続けていきます。一体なぜそんなことが突然になってこう騒がれ始めたのか。もちろん気温の上昇があると。でもなぜこんなふうに急にそういうものを騒ぐのかって、もちろん私たちはあくまで想像でしかありません。でも世の中のそういう騒ぎを聞くときに、神はこのような裁きを下されるって。でその後見ていただきますか。このような大変な災害が彼らの上に下るわけですが、しかもと9節続きます。彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかったって。このような災いが彼らの上に下っていても、人々は神の前に心を開いて神を信じようとしなかったって。でこのことが何度もこの後に繰り返されています。私たちがこうして御言葉を見るときに、なぜと思います。目を覚ますべきだと思います。しかし彼らは目を覚まさないって。サタンはさまざまな方法を持って人々の目を盲目にし続けていくって。さっきもお話ししたようなことが実際に一つの原因になるのかもしれない。ただ悲しい出来事っていうのは、このように太陽の熱が増して多くの人がそれによって死を迎えたにもかかわらず、多くの人々はこの神の前に心を開こうとしないということです。かえって神に対して怒りを抱くって。第5の災いは10節から11節に出てきます。そこには暗闇と腫れ物による苦しみが訪れるという話です。第5の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだと書いています。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえにと続いていくわけですけれども、ちょっと見てみましょう。まずこの鉢をぶちまけた獣の座とは一体何なのかと。これは反キリストの世界的王国の話でしょう。それが獣の座というふうに表されている。なぜかというと、その後見ていただくと獣の国という言葉が出てきます。ですからこの獣である反キリストが支配しているその国に対して、王国に対してこの鉢がぶちまけられたんだと。非常にこれとよく似た裁きが聖書の中にあります。第五のラッパの裁きなんですけれども、裁きはその第五のラッパの裁きの時は、その裁きと比べてみるならば、この最後の16章に出てくる最後の裁きには苦しみ、大変な苦しみが伴っているということが記されています。そこが違うところです。ですからその苦しみがあまりにも激しかったゆえに、10節のところに人々は苦しみのあまり舌を噛んだと記されています。この舌を噛んだというのは、実際に舌を噛むというよりも、これはその彼らが経験したことのない大変な苦しみを経験していることを表しています。あまりにも苦しくて、そしてこう舌を噛んで我慢する様子です。いずれにしろ人類が経験したことのない大変な苦しみがここに描かれているわけです。でこのような中にあっても11節、そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して彼らが何をするか、汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかったって。このような裁きを経験していても、人々はまだ心を神に対して開こうとしない。思いません皆さん。この最後の最後の段階に至るまで、神はこの罪人たちに憐れみを示していらっしゃるということです。 今私たちはこうして聖書全体を通してこれが今どういう時期を指しているのか、どういう時なのかということを知ることができます。繰り返しているように、もうまさに終わりの終わりです。イエス様が地上に帰ってこられるその直前の話です。しかしこうしてテキストを見るならば、この最後の段階までも神はこの患難時代に住む多くの神の救いを受け入れていない者たちに対して憐れみを示していらっしゃる。このような災いを持ってその罪人たちが目を覚まして、この救いに預かるようにと神が彼らを忍耐を持って待っておられるその姿というのを、実はここにも我々は見ることができます。しかし同時に人間の罪深さということもここで改めて知らされますよね。人間を本質的に神を愛していません。神を憎んでいます。ちょうどイエス様がヨハネの3章でおっしゃったように、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したって。神を愛するどころか人々は罪を愛するって。悪いことする者は光を憎みって。罪の中を歩んでいる者たちは光である神を憎み続けているって。その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。つまり人間というのは何があっても自分のやりたいことをやり続けていくんです。人間は生まれながらに自分の人生だから、好きに生きて好きに楽しんで、そして人生終わればいいって。彼らが忘れていることは、誰一人として神の前に立ち神から裁きを受けるというこの日を逃れることはできないということです。すべての人間に定まっていることは神の前で裁きを受けるということです。一生懸命それを忘れようとしてもその日は来ます。私たちのこの地上での人生が神の前に価値あるものであったのか、そうでなかったのか、そのことがすべて明らかにされます。人間は私たちを作ってくださった神を愛することなく、自分の好きなように生きて好きなように人生を終わりたいと、そんなふうに思ってます。その生き方が私たちに示すことは、いかに人間は生まれながらに創造主なる神を憎んでいるかということです。このような状態にあっても、このような災いを経験していても、それでもなお彼らは神に心を開こうとしない。かえって神に対して怒りを持つって。悲しいことに今この時代でもそのような多くの滅びに向かっている人たちがいることを知っています。第6の災いが12節から16節に出てきます。第6の御使いが蜂を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまったと。第6の災いというのは大ユーフラテス川が枯れるということです。なぜこういった災いが起こるかというと、理由が書いてますでしょ。日の出る方から来る王たちに道を備えるためであるって。この日の出る方っていうのは東を指していること、東洋を指していることは皆さんもうすでにご存知のことです。多くの東洋からの国々が最後の戦いであるハルマゲドンの戦いのためにパレスチナに侵攻してくるという話です。我々がすぐに関心を持つのは、じゃあこの東洋の国々とはどの国々のことなのかって。多くの人たちは中国が含まれていたり、いろんな国名を挙げるわけですが、その中におそらく日本も含まれているでしょうって。非いずる国といって私たちの国はそのように呼ばれてました。そして私たちの国を見るならば、この世界中の中でも神に背き続けている国の一つです。神の憐れみの中で私たちが生かされているにもかかわらず、どれだけの人々がこの神を憎み、神に逆らい続けているのかって。容易にこのような軍勢の中に紛れて私たちのこの国民がこのパレスチナを目指すと いうことは容易に考えられることです。ただしそれはあくまで推測であって、御言葉はそのことを教えていません。この大ユーフラテス川が枯れることによって、東の方から来る王たちを、王たちがそこを通っていくためにそのようなことがなされるって、13節から16節は実は新たな幻が記されています。ちょっと見てくださいませ。また私は竜の口と獣の口と偽予言者の口からカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見たと書いています。私は見たと何度も出てきましたよね。新しい幻の話です。しかしこのヨハネが見たこの新しい幻というのは、この第6の災いを説明しています。まずこの竜の口と獣の口と偽予言者の口とからとある、この意味です。これも詳しい説明が必要ありません。これまで我々何度も見てきました。竜はサタンを指しています。獣はこの世の支配者である反キリストの話です。そして偽予言者たち、彼の口からカエルのような汚れた霊どもが3つ出てきたと13節が教えています。まずこのカエルが出てきたと。カエルというのは確かに旧約聖書の中を見ると汚れた動物の一つです。生き物の一つです。レビ記の11章の10節や41節のところにそういったことが記されています。川でも海でも川でもすべて水に群生するもの、またすべて水の中にいる生き物のうち、ヒレや鱗のないものは皆、鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。また41節にも、地に群生するものは皆忌むべきもので食べてはならないと、このように記されています。汚れたものであると。ただこのカエルによって裁きがなされたということも我々は知っています。何回か見ているこのモーセによってもたらされたエジプトでのさまざまな10個の災い、その中でエジプト全土にカエルがあふれたということが出エジプト記の8章の5節のところに出てきます。またそのことに関して詩篇の78編の45節も、神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされたというふうにも記しています。ですから確かにあの生き物のカエルを使って神の裁きがなされた、そのことを我々知っているわけですが、この黙示録の16章の13節に出てくるカエルというのはその生き物ではありません。見ていただくとカエルのようなと書かれてますし、その後に説明があります。汚れた霊どもがと、14節見てください。彼らは印を行う悪霊どもの霊であると。つまりこのカエルと言われているのは悪霊たちのことです。で、彼らが何をするかというと、2つのことを行うことがこの14節のところと14から16の中に記されています。1つは奇跡を行うんです。14節に、彼らは印を行う悪霊どもの霊であると。この悪霊どもはさまざまな奇跡を行うわけです。何のためにそのようなことを行うのかっていうと、14節の後半にありますよね。彼らは全世界の王たちのところに出ていく、万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。16節、こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。これが目的なんです。この悪霊たちが何をするかっていうと、さまざまな奇跡をもって世界中の王たちをこの地に集めるという話です。ただ奇跡だけで果たして世界中の王たちが集まってくるのかです。実は聖書の中に悪霊たちの働きのその一つですけれども、奇跡以外の方法を用いて働きを成した、その実例が実は記されているんです。悪霊たちが用いたのは嘘なんです。嘘、 イスラエルの北王国イスラエルの王アハブはラモテギルアルでもって戦死します。ラモテギルアルと言います。このアハブという王は皆さんもよくご存知でしょう。あのエリアと戦った人物です。エリアが天から火を持って生贄を燃え尽くす、その方が本当の神である。とアハブは神の御業をさまざま経験しました。それでいて彼は心から神の前に悔い改めをしなかった悪い王の一人です。もちろん列王記第1の21章の中には彼の妻イゼベルにもその要因があったことを記しています。彼女がそそのかしたと御言葉を教えています。いずれにしろこの北王国イスラエルの王アハブ、彼は死を迎えます。でこの死に関して非常に興味深いことが列王記第1の22章に記されているんです。第一列王記最後の章22章です。どのようにしてこの神に逆らい続けるアハブを罰せようかと、その時に次のような会話がなされているということが列王記第1の22章、特に今皆さんには21節のところをご覧いただきたいと思います。でこの箇所を我々が理解するために少し説明を加えます。この北王国アハブはこの このラモンギルアデをなんとか奪回しようと企てるわけです。そのために彼が考えたことは自分たちだけではなくて南王国ユダの王を巻き込んで共に戦ってその町を奪還しようとするわけです。アハブには400人の預言者がいたと22章が教えます。この預言者たちは神の御心を求める預言者たちではなくてアハブが聞きたいことを伝えた偽預言者たちです。南王国ユダの王であったヨシャパテは招かれてきます。このヨシャパテはアハブとは違って主の御心を求めそれに従いたいと願っている人物でした。ですから御心を求めましょうとそのように呼びかけるわけです。そこでアハブは自分が一番憎んでいる一人の預言者イムラの子ミカヤを最終的に呼んでくるようになるんです。というのはヨシャパテが言うわけです。これ以外に預言者はいないんですかって、実は一人いるんだけど大嫌いなんだあいつはって。でもその人物を呼んでこさせます。この預言者ミカヤとこのアハブ、その取り巻きの人々、そしてヨシャパテ、彼らの会話がここに記されているわけです。この19節のところ、今21節皆さん見てくださったと思いますけども、19節からちょっと戻って読みますと、するとミカヤは言ったと、それで主の言葉を聞きなさい、私は主が御座に座り天の万軍がその左右に右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました、誰かアハブを惑わして攻め上らせラモテギルアドで倒させる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました、私が出て行き彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。さあ何が起こったのかって、さっきお話したようにこのアハブには400人の預言者がいたわけです。ここで神の前に出て行った一人の霊が出て行ったと21節にありますけれども、これはサタンの話でした。サタンが神の前に出てこういうわけです。 私はこういう方法でアハブを殺しましょうと。アハブの400人の預言者たちに私は自分の霊、悪霊を送ります。そして彼らが偽りの預言をすることによってアハブを殺す。このような話がここに記されたんです。そして実際にそのことが起こったんです。なぜかというと、400人のアハブの預言者は攻め上れって言ったんです。そして彼は攻め上っていくんです、ヨシャパテと一緒になって。そしてこの22章の後半見ていただきますと、アハブはその戦場で死を迎えるんです。つまりこういった出来事が実際に起こっているんです。サタンはこうして自分に仕える悪霊たちを使って人々を惑わし続けていくんです。嘘を用いて人々を惑わし続けていくんです。ですから確かにこのように悪霊たちがいろんな奇跡を持って人々の関心を集めるでしょう。その目的はみんながあのメギドに行くためにです。パレスチナに行くためにです。でもそれだけじゃない、いろんな嘘を通して彼らが最終的にこのメギドに集まってくる。おそらくそういう方法を用いてこの悪霊たちは全世界から王たちを集めていくんでしょう。ちょっとまとめましょう。この今私たちが見ている時代っていうのは反キリスト、世界的なこのリーダーによって支配されています。主イエスキリストがこの地上に再臨される前に、サタンと反キリストと偽預言者から神に対する戦いに備えるために悪霊が送られ、そして人々が集められ、最後の戦いである神の大いなる日が起こると。そして14節ご覧くださいます。彼らは全世界の王たちのところに出て行った後、万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためであると。今お話したように彼らがそのような奇跡を見て偽りを信じてみんな集まってくるわけです。じゃあ何がそこで行われるかというと、そこで万物の支配者である神の大いなる日の戦いにと書いています。この万物の支配者と、この支配者という言葉は全能という意味です。つまりこの瞬間に神がどのようなお方であるのかが明らかにされる、神が全能の方であるということが証明される、その出来事となるという話です。皆様よくご存知のように世界中の王たちがこぞってイスラエルに対して戦いを挑むわけですが、後に彼らは神に対して戦いを挑みます。そして一瞬のうちに彼らは滅ぼされてしまいます。戦いという言葉がふさわしくない。神が裁かれたときに誰一人としてそれに立ち向かうことができる存在はありません。この方が全能なる神なんです。ですからこの最後の戦いというのは神が確かに全能のお方であるという、そのことが証明されるそのような戦いだと。今あえて16節飛ばしたのは、16節というのは挿入文です。主なる神様ご自身が語られています。ご覧ください。目を、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸ではなく恥を人に見られないようにする者は幸いであると。盗人のように来ると、つまり予期しない時に訪れることを意味しているわけでしょ。皆様新約聖書の中で何度もそのような神様のお言葉をお聞きになったはずです。マタイの24章の43節でも、泥棒が夜の何時に来るかと知っていたら目を見張っていたでしょうと。ルカの12章の39節にも、同じように泥棒の来る時間を知っていたならおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょうと。何時に来ますよと言われてたらちゃんと備えをするでしょうと。盗人のように来るっていうのはいつ来るかわからないという話です。まだ来ないであろうと思っている時に来るという話です。ペテロもペテロ第2の手紙の3章の10節に、しかし主の日は盗人のようにやってきます、その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。 またパウロもテサロニケ第一の手紙の5章の2節で、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和で安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。この15節でも私は盗人のように来るって、人々がまだ主の再臨なんかが起こらないって、まだそれってもっと先の話だって予期していない時に主が帰ってこられるって、だからこう進められています。目を覚まして身に着物をつけ裸で歩く恥を人に見られないように、つまり注意してなさいって、その日がいつであるかわからないゆえにあなたは油断せずに備えておきなさいって、まず救いに預かることだって、そして救いに預かっている者たちは主に会う備えをしていくことだと、私たちはそのことをしっかりと肝に銘じることが必要です。多くの人たちはこの救いのメッセージを拒み続けています。彼らは主に会う備えができていません。主に会うときにそこにあるのは神の救いを拒み続けたその罪に対する正しい裁きです。永遠の終わることのない、しかし我々クリスチャンも注意してなきゃいけません。私は救いに預かったからそれでいい、神の救いはそんなもんじゃありません。神の救いはあなたを作り変え、神に喜んで従っていきたいという新しい思いを与えてくださり、そのように生きていこうと私たちを駆り立てていくものです。だから我々信仰者が覚えなきゃいけないのは、私は主に会う備えができているのかどうか、私のクリスチャンとしての歩みは主の御心に忠実に従っているものかどうかです。どんな働きをしたのかどうでもいい話です。問題は主の御言葉に忠実に従っているかどうかです。それを神は問われるわけです。その備えができているかって。我々先に救われた者たちもそのことをしっかり覚えることが必要ですよね。本当に私の人生は神の前に価値ある人生なのか、今日神の前に立つことができる歩みをしているのかどうか、そのことを一人一人が自らに問いかけなきゃいけない。そして16節にもう一度戻ってみると、この人々は悪霊の奇跡を見、おそらく嘘を通して集められてくるんでしょう。どこに集められるかって、ハルマゲドンに集められるって。もうすでに私たちが見たようにこれはメギドの話です。エルサレムから約北に100キロほど行ったところにある大きな平野です。この平野にはエジプトからダマスコに至る有名な道路が走っていて、太古からナポレオンの時代まで何度か大決戦の戦場となったというふうに言われています。戦場に非常に適している場所であると。で、皆さんノートにも書いておいたように、さまざまな争いが、戦争がその地で行われたということは確かに旧約聖書は私たちに教えてくれます。そこで最後の戦いがなされる。そして最後の7つ目の災いが17節のところから21節目に出てきます。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた、すると大きな声がミザを出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言ったと。鉢をその空中にぶちまけると地上に大変な災いが下るということです。その時にちょっと皆さん見てください。大きな声がミザから出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言ったと。このことは成就したというメッセージ、これは神の最後の行為が成し遂げられたということです。主が地上に再臨される前の最後の行為が終わったということです。もうあと待つのは主イエスキリストが地上に凱旋されるその時を待つ。すべてのことが終わった。で、その最後の災いに関して説明が加えられています。すると稲妻と声と雷鳴があり大きな地震があったと。この地震は 人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であったと。今までも何度も我々は神の裁きと地震がこうタイアップされてました。しかしここに記されている地震はこれまでのどんな地震よりも強大なものであったと。そして19節、またあの大きな都は3つに分かれと。この大きな都って一体じゃあどこの話かと。おそらくこれはエルサレムの話でしょう。実は11章の8節のところにもエルサレムのこと、この大きな都というのが記されているのが非常によく似ています。またこの19節、黙示録の16章ですけれども、見ていただくと大きな都は3つに裂かれた後を見ていただくと、諸国の民の町々は倒れたと、こうして2つ並んでます。大きな都と諸国の民の町々。そのことからもおそらくこの大きな都というのはユダヤ人のあのエルサレムの話であろうと。このエルサレムが3つに裂かれると、そして同時に世界中の町々が滅んでしまうという話です。で、何度か私たちはゼカリア書の14章の4節の御言葉を見てきましたけれども、その中で主イエスキリストがオリーブ山に帰ってこられる様子、もう皆さん覚えてらっしゃると思います。オリーブ山に戻ってこられた時にオリーブ山が真ん中で2つに裂けると、ゼカリアの14章の4節が教えています。東西に伸びる非常に大きな谷ができると。おそらくそういうこともあってこのエルサレムが3つに裂けるということが実際的に起こるんでしょう。その後です、19節、そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられた。よく出てきますよね、こういう表現が。これは神の激しい裁きが下るということを表しています。どこに下るかというと大バビロンと書かれています。これは反キリストが治める王国の首都であります。そこに大変な裁きが下ると。実はそのバビロンに対する裁きが記されているのが17章であり18章です。そのバビロンに対する裁きというものがより詳細に記されています。バビロンに対する大変な神の怒りが示されること。で、その後20節には島はすべて逃げ去り山々は見えなくなったと。これ地形の変化の話です。自然、世界中の自然界がその外見において著しく変化する話です。実はこれイザヤ書の40章の4節のところにその予言がされています。こうあります。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となるって。大きな変化がこの地形に、地球上に起こると。まさにそれがこの20節が教えていることでしょう。そして21節、また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきたと。この1タラントは約35キログラムというふうに下に記されています。35キロというのもあるし、これ40キロを超えているという話もあります。いずれにしろそのような大変重たい雹が降ってくると、人々の上に天から降ってくると。もちろんそんな雹が降ってくると、そんな雹にがぶつかった建物も全てが破壊されることは明らかです。で、その後皆さん見てくださいます。人々はこの雹の災害のため神に汚しことを言った。その災害が非常に激しかったからである。悲しい現実がここにまた記されています。神様の裁きがなされて、そして神が人々、罪人の目を覚ますと、彼らがその目を覚まして神に立ち返るようにと、このような裁きを神が下しらしたら、それでも人々は心を開こうとしなかったって。この 7つ目の災害が起こった後、世の中がどうなっていくのか、この続きの出来事っていうのは19章に入ったから出てきます。実際は11節のところからその話が出てきます。これが最後の7つの蜂の裁きです。最後の裁きがこういう裁きであるとヨハネは私たちに教えてくれます。さて皆さん、今日私たちはこの最後の最後の裁きというのを見てきました。何がこれから起こるのかを知った私たちはこの真理というものを語るという責任を持っています。皆さんがこれから出ていって、この後これから世界がどうなっていくのか、私たちは神のお言葉を通して知った真理を人々に語っていくという責任があります。どうぞ語り続けてください。彼らは知らなきゃなりません。この後どうなっていくのか、同時に私たちはその裁きの中にも繰り返し示されてきた神の豊かな憐れみを伝えることです。神は救いの手を差し伸べてらっしゃる。まだ罪人に救いのチャンスはあるんです。それがなくなる前にこの救いに預かるようにと、そのメッセージを私たちはしっかりと語り続けることです。どうぞ真理を知った皆さん、あなたの勝手な思いでもなく勝手な考えでもない、神のメッセージを語る者としてこの1週間もそれぞれのところでその働きをなしてください。主が一人一人を助けてくださって、その働きに用いてくださることになります。お祈りしましょう。父なる神様、最後に起こるその裁きがどのようなものなのか、あなたまた私たちに御言葉を通して教えてくださいました。感謝を申し上げます。我々はその裁きに対して備えをなすことが必要だと、どの時代にあっても語り続けていくことが大切です。どうぞこのメッセージを携えてこの1週間出ていくことができますように、また我々先に救われた者たちもあなたにお会いする日が近いという今日の警告から自らを吟味して、本当にあなたにお会いすることが今できるのかどうか、そのことを問いかけてその備えを今日からなすことができますように、あなたのことを考え、あなたのことを優先して私たちが物事を考えることができるように、選択できるように私たちを助けてください。永遠に価値あるもののために生きる、そんな信仰者としての歩みをどうぞこの1週間歩ませてください。一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。